はい、始まりましたノーマライズ FM の、今日は第17回ですかね。もうだいぶ回数が気がつけば増えてきたんですけども、今日はちょっとね、久々の収録で、ちょっと間が、空きましたけども、久しぶりにね、頑張って収録の方していきたいと思います。で、今日のゲストなんですけども、先日、法人化をされて、個人事業主からね、めでたく社長さんという形になったんですけども、株式会社アンシフトの今日は長谷川さんに、ゲストとしてお越しいただいています。長谷川さん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、まあ、ちょっと今、最初にネタバレしちゃったんですけどね、先日法人化されたということで、仕事もプライベートもちょっとね、いろいろなイベントがありまして、ドタバタしていたところでね、ノーマライズ FM の出演依頼をさせていただいた形になりまして、今日はちょっとそのあたりいろんなお話をね、聞けると思いますので、早速ね、今日も始めていきたいと思います。はい。では、長谷川さん、早速なんですけども、まずは、ちょっと簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい。長谷川匠と申します。普段は、主にウェブサイト制作のフロントエンドの実装をやっています。個人事業主として5年ほどやってきて、昨年11月に法人化しました。あとはそうですね、趣味で WebGL でクリエイティブコーディングの作品を作ったり、なんかもしています。はい。こんな感じで良さそうでしょうか。
はい。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
自己紹介いつもみんなにお願いしてるんですけど、どれぐらいの流度で喋るかって結構難しいですよね。
そうですね。
はい。ありがとうございます。まあ、ちょっとさっきも私の方から、先行して触れてしまったんですけども、まあ、去年の年末、正確には年末になるんですかね。法人化されて、たということで、まあ、まずはおめでとうございますという通りですね。
ありがとうございます。
はい。まあ、一応私の中では法人化って一応おめでたいことに入ってるのかなと思ってるんですけど、なんかその法人化するにあたって、どういった動機というか、どういった理由で法人化をされたっていう形なんですか？
そうですね。なんか、なんだろう、明確なビジョンとか目的とかそういうのがあったわけではない。ですけど、いろいろ、なんだろう、ちょっと税金の話とか、その辺の条件とかを天秤にかけたら、フリーランス、まあ、個人事業主よりも、法人化した方が、まあ、いろんな面でメリットがあるのかなっていうぐらいの話ですね。
まあ、やっぱその、税金周りは、ありますよね、やっぱりね。なんか一応私も、法人化はしてるんですけど、もう理由は完全にそれですもんね。はい、もう税金、税金というかお金の話だけ、
ね。そうですよね。
ですね。なんかその、めっちゃ会社をでかくするぞみたいなのは全然なくて、ちょっとまあ、税金の話考えたらやっぱりちょっとめんどくさいけど法人化した方がいいのかなみたいな感じではあるんですけどね。まあでも、法人化するだけのね、売り上げがまずなければ意味がない話なんで、そういう意味で、私は基本的に法人化はおめでたい話なのかなと思ってるんですけど。はい。まあアンシフトのね、屋号自体は法人化される前から使われてたので、まあ多分ツイッターとかで長谷川さんのことをね、もともと知ってる方であれば、そのアンシフトという屋号の方で、認識されてる方もね、結構いらっしゃるかなと思うんですけども、まあ、普段のお仕事、基本的にはフロントエンド、ウェブのフロントエンドだと思うんですけども、結構得意とされてる領域が、まあ、割とインタラクティブなものだったり、まあ、グラフィックスがね、結構凝ったものだったりするのかなというイメージがあるんですけど、なんか実際どうなんですか？結構お仕事自体は、やっぱりそういうイメージ通りの感じなのか、それとも実は知らないところで、結構、普通のコーポレートサイトとかもやってますよとか、そういう感じなんですかね。
ああ、そうですね。まあ、ご依頼いただくのはやっぱり結構そういうインタラクティブ性の高かったり、なんかグラフィカルなものが結構多かったりしつつも、でも最近はそうでもないのかな。なんかでも本当幅広くフロントエンド全般やってるっていう感じだと思いますね。最近は。
なるほど。なんかじゃあ結構まあ、WebGL なイメージはありつつも、そんなになんていうのかな。なんか、WebGL だけっていう感じでもないなっていうのがなんか私の長谷川さんの 一方的なこう私のイメージとしてそういうイメージがあるんですけど。
はいはい、その通りですね。
なんかまあ、あれですよね。その必要に応じて見せたければ見せる方向に持っていくしっていうことですよね。
はいはいはい。そうですね。
そういう感じですよね。
はい。
うん。なんかその、ここ最近、前回出てくださった、まあ、ホームンクルスの木村さんとか、まあ、あと以前出てくださった、その、まあ、一石さん、化け物の一石さんとか、ディテールズの、海部さんとかは、結構 WebGL とかグラフィックスみたいなところは自分たちの、その、自分たちのブランディングみたいなところも含めて、こう、積極的に取りに行きますよ、みたいな話をされてた方々もいらっしゃったんですけど、やっぱり、長谷川さんの場合は、なんていうのかな、その、お客さんの要望に応じて結構柔軟なタイプなのかなって私は割と思っていて、まあ、そのイメージ通りなのかなっていう感じがしましたね、今の話聞いて。
はい。
うん。なんかその、結構デザインとかはもうお願いして作るだけっていう感じなんですか？それとも割とデザインとかもなんかこう自分で提案とかも入れながらやっていく感じですか？
いや、デザインに関しては仕事ではやらないですね。基本的には実装だけしかやってないですね。デザイン、まあなんか自分で好きに作るのは好きなんですけど、まあ仕事でやるのはちょっとできないかなと思ってるんで。
なるほど。まあじゃあ、ポートフォリオとかコーポレートサイトみたいなのを作るときは割と自由にデザインから何か全部自分でやるけど、みたいな感じですか？
はい。そうです、そうです。
ああ、なるほどね。まあそうすると結構、私もイメージ的には似てるかもしれないですね。その、仕事でやっぱりこうゼロから、自分でデザインから見せ方から全部をインタラクションを全部デザインしてみたいなことはやっぱりまあやれるかどうかは別としてやろうとは思わないっていうか、仕事でそのプロの品質として担保できないなって思っちゃう。私なんか思っちゃうんですけど。
はい。
なんかそんな感じですか、イメージ的には。
そうですね。完全に一緒ですね。なんか実装って、なんだろう。言ってしまえばゴールが明確というか、完成形があるんですけど、デザインのお仕事って、なんだろう、言ってしまえば正解がないというかゴールがないんで、なんか本当に難しそうだなっていうイメージが仕事にしてる人本当にすごいなっていう尊敬の念しかないですね、デザイナーさんに対しては。
そうですよね、わかります、はい、だからなんかその私その今の長谷川さんのお話は結構その着地ゴールの側からこう触れていただいたような感じでしたけど、私がいつも思うのはその生み出す力ですよね。ゼロから何もないところから、まずはプロトタイプという形を作り出すその能力がすごいなっていつも思っちゃいますね。まず思いつくところ、うん。そこがすごいなって思っちゃいますけどね。
うん、そうですよね。
まあ完成形をね、イメージして生み出して、で、しかもそれが技術的に可能かどうかわかんないままデザインしてるわけじゃないですか。それで我々開発者にこう、デザインを見せて、いや、ちょっと無理っすね、とかって言われた時の気持ちを考えると、すごい大変そうだなって思いますよね。
そうですよね。
まあ、だからできるだけ答えなきゃなって私とかは結構思っちゃったりしますけど、長谷川さん自身は結構どうなんですか？その、これ結構やばいかもなっていうやつでも、割と一旦やってみますって言うタイプですか？
そうですね。結構、そうですね、一旦やりますっていう風にできないかもしれないですけど一旦やってみますみたいな感じでは言っちゃうと思います。
そうですよね。まあ結構そのやっぱりは、はい、デザイナーさんってやっぱりこれ別に上から目線で言うつもりはないんですけど、やっぱりその技術的な部分が分からなかったり、まあ多少想像はできたとしてもはっきりは分かんない場合が多いと思うんですよね。でそうするとやっぱり WebGL でどこまでも大丈夫なのかとか、どういう表現までが許されてるかって、まあ正直わかんないわけじゃないですか。だからそういう中で、その、いろいろ考えて作って、で、しかもそれをわかんないまんま、開発者にこう提案というか、やれますかって出してくるわけじゃないですか。だからそういう意味でも本当になんか、すごい大変そうですよね。
そうですよね。
だからそれをさらにこう、ね、なんか、あからさまに、これ無理だなっていうのが来た時の、こっちはこっちでどうやって説明しようかなっていうのもあるし、まあ、なかなかそのあたりね、毎回、いろんな会社、いろんな現場で、いろんな問題が起こってるとは思うんですけど、うん、まあでも、そうっすよね。なんかその、結 構、長谷川さんはじゃあ、もう実装がメインってことは、あんまりこう、はい、勝手に表現を盛り込んだりとかはしない感じですか？
ああ、どうですかね。なんか、仕事の頼まれ方にもよるかもしれないですね。
そう、なんか結構 WebGL ってやっぱりどこまでできるかがわかんないから、
うんうんうん、
こういうのって可能なんですかねみたいな言い方になることが多いと思うんですよね。だそういう中でこう、こっちで言われたことをまずやってみて、こんな感じになったんですけどどうですかみたいな、この打ち返しの数が結構増えるイメージがあるんですよね。その、まあ、スタティックな、割とカチッとした静的なコーポレートサイトとかだったら、もうデザインが決まってそれにピクセルパーフェクトで合わせていくみたいな、作り方もあるとは思うんですよ、世の中には。でもなんか WebGL 系ってそうじゃなくって、これでどうですか？いや、これちょっと違うな、この、打ち返しのバトンをこう渡し合う作業がすごく多いんじゃないかなって思っていて、なんかその辺、こう実装がメインですっていう方の場合ってどうなのかなっていうのは、ちょっとこれ完全な興味本位なんですけど。
そうですね。なんか、結構デザイナーさんとかによっては、明確なイメージを持ってて、で、アフターエフェクツで動画作ってくれたりとか、あとリファレンスをいっぱい用意してくれたりとかっていう場合もあって、そういう場合は結構、まあそのイメージに近い形で実装して、で、まあ共有して、こんな感じでどうですかって共有して、ブラッシュアップしていくみたいなことがあって、そういう場合はそんなに軸がぶれなくていいんですけど、そうじゃなくて結構デザインの状態からすごいふわっと、なんかこういう感じで行きたいですみたいな、あんまり具体的なイメージがない状態で進んでる場合は、結構自分なりに解釈してこういう感じでやってみましたっていうのをバンバン出すみたいな感じですかね。
その前者と後者が今二つの、まあ代表的な二つのパターンがあったと思うんですけど、その要はきっちりしているデザインというか、こうビジョンが明確になっているタイプと、なんかふんわりしているタイプと、まあここではとりあえず二パターンあるとして、どっちの方が割合として多いですか？
あー、どうだろうな。そうですね。まあ、どっちかっていうと、前者ですかね。なんかそのレベルの差はあれど、前者よりの方が比較的多いかもしれないです。
なんか、実際に統計取ったわけじゃないんでわかんないですけど、もし前者が多いんだとしたら多分、あれですね。長谷川さんはその、恵まれてるというか、多分上流の人たちがかなり、品質の高い人たちとのお付き合いが多いんじゃないかなっていう気がしますね。なんとなくですけど。
そうですね。うん、僕はもうそれは結構思いますね。なんか、グラフィカルな表現で特に 3D とかになってくると、やっぱイメージするのってなかなかやっぱ難しいですよね。デザインの状態で。で、それを結構明確なイメージがあって共有してもらえるっていうのはすごいありがたいことだなと。いつも思ってます。
そうですよね。なんかそのこれ本当に別に誰か特定のその私の関係してきた誰か特定の人を言うっていう意味ではないんですけど、なんとなくのこう経験的なふんわりとした印象でしかないんですけど、なんかその具体的なイメージを持って話を持ってきてくれるっていうのが、まあまずそもそも珍しいと思ってんですよね。確率的には割合として、なんかこの WebGL 使ってなんかかっこいいことやりたいんですよねぐらいの感じの方が圧倒的に比率としては多いような気がするんですよ。だそこでこうなんか WebGL でもうこういう表現をしたいから CSS じゃなくて WebGL を使う必要があると思ってますっていう感じで、ちゃんとイメージを持って話が来るっていうのは、もう先方の方がかなり、なんて言うんだろう、その WebGL というものの能力にちゃんとこう、見合ったものをイメージできてるというか、うん、これは CSS じゃできない。でも WebGL だったらできるみたいなことをはっきり分かっててデザインしてるパターンだと思うんですよね、そういうのって。結構そういう提案を出してくれるって、かなりその上流の人たちの能力がだいぶ高くないとできないんじゃないかなっていう、まあ想像しちゃいますけどね、なんとなく。
そうですね。うん、確かにそうかもしれないですね。
だから多分長谷川さんは、その、まあ、ご自身の能力はもちろんあってのことだとは思うんですけど、多分そういうふうに 恵まれた環境、まあこれ別になんか本当に嫌な意味で言うんじゃないんですけど、嫌味で言うつもりはないんですけど、恵まれた状況で多分お仕事できてるんじゃないかなっていうような気がしましたね、今の話を聞いた感じは。なんか私はそもそも結構プロモーション的な案件ってほとんどやんないですけど、まあでもやるとなったらやっぱふんわりしてますもんね、いつも話が。やっぱなかなかなんか、まあ、リファレンスを持ってきてくれる場合が多いんで、まあ、そういう意味ではイメージはできてるんですよね。そのお客さんが、まあ、こういうことをやりたいんだっていうことははっきり言ってくれるんですけど、ただ、とはいえ、例えばそれがプロトタイプ、なんかこう、XD とかああいったデザイン上の形にはなってないですよ。大体いつも。ふんわりしてて、なんとなくこういうような感じにしたいですっていう、だけど、前が多いから、なるほど、みたいな感じで、じゃあ、とりあえずやってみます、みたいな感じになることが多いんですけど。
はいはいはい。
たぶん、WebGL も、なんかなんだろうな、世界中見渡せばいろんなスキルの人たちがいて、トップクラスの人たちがやってることって、ちょっと私なんかとはちょっと、レベルの次元が違うようなことをやってる人たちもたくさんいて、これやりたいんですけどって言われた時に、いや、それはちょっとできねえな。俺ではこれ実装できないな、みたいな時って、ぶっちゃけあったりするんですよね、私の場合は。
はいはいはい。
まあでもその場合でも、まあまずは一旦は、いや、ちょっと、まあやってみますわ、みたいな感じで答えることが多いんですけど。
はい。
なんかそのあたりね、みんなどういうふうに判断してるの？長谷川さんだけじゃなくて、世の中一般にどういうふうに判断してるのか、ちょっと気になってるところはあるんですよね。できるできないの線引きっていうのを、みんなどういうふうにつけてんのかな。なんか例えば、長谷川さんのことを私が一番最初に認識した案件は、流体を使ってたやつ。はいはいはい、なんだっけ。具体的な名前忘れちゃいましたけど。
水曜日のカンパネラですかね。
はい。カンパネラの、サイトで、まあ、流体を使ったエフェクトがかかっていて、で、それを見たときに、やべえことをやってる日本人がいるぞと思ったんですけど、まあ、当時の私からすると、流体は見よう見真似でやることも難しかったんですね、当時の私からすると。まあ、だから、はい、本当にやばい人がいるなって私は当時思ったんですけど、なんか、ああいうのを、仮にやってくださいって言われたとしたら、当時の私だったら、まあ、できないと思うんですよね、多分。だその辺をどうみんな、見せられたときに、こういうことやりたいんですって話をもらったときに、これできないなって思ったときにみんなどうしてんのかなっていうのが、まあまあ、とりあえずやってみます。まあ、で、たまたまできましたのパターンもあるし、まあ、できませんでしたのパターンもあると思うんですけど。
はい。
結構、長谷川さんの場合はどうですか？割と、できるまでやっちゃう感じですか？
そうですね、結構、なんだろう。まあ、そこまでめちゃくちゃ難しいことを依頼されることってそこまで多くないんで、まあ、できるまでやっちゃうっていうのが多いと思うんですけど、でも実はさっき言ってた、流体の実装の話なんですけど、あれって僕がフリーランスになりたての頃にご依頼いただいた話で、で、デザイナーさんから、こういう、まあ、リファレンスのサイトを見せられて、こういうのやりたいんですけど、できますかって言われて。で、まあ、世の中に存在するんだったら、見よう見まねでできるんじゃないか、みたいな、安直な考えで、できますみたいな感じで言っちゃったんですよね、はいはい、勢いで。ちょっとやってみますね、みたいな感じで。で、結局、すごい、もう、血へどを吐きながら調べまくって、で、最終的にまあ、なんとか実装できたって感じだったんですけど、本当にその時は、ちょっと、泣きそうになりながら、実装してましたね。
いやー、やっぱあるんだな、そういうの。やっぱあるっすね。なんか言った手前もうやるしかないみたいなことありますからね。
そうです
ね。なるほどな。いや、結構当時はだってまだ、まあ、確かに存在はしてたけど、そこまでいろんなところで使われてたわけでもないし、今だと結構なんかライブラリ的な感じで導入しやすくなってる流体の実装とかもあるんで、まあ結構できるし、なんて言うんだろう。もう、ノウハウが割と出揃ってるから、まあ iOS だったらハーフフロートでやんなきゃダメだよとか、なんかそういうノウハウが、まあある程度はね、もう知れ渡ってるんで、多少今だったらやりやすいかなとは思いますけど、
はい。
当時はほとんど そんなに例としては多く出てなかったんで、まあ大変だったんじゃないかなっていう想像はしてたんですけど。
そうですね。なんか本当にいろんな文献を探し回って、で、圧縮されてるコードとかもなんか読み進めたりとかしながらやってましたね。
まあ、そうですよね。まあ、そうだよな。なるほどね。いや、まあ、そういうことはやっぱり、誰しもあるんすね。なんか。
そうですね。
結構その、やっぱなんだろう。アウトプットされてるものがすごい人たちって、なんかそういう苦労話って、なかなか外に出てこないから、みんなこう、完成したものだけを見て、いや、すごいすごいって なりがちですけど、やっぱり、ね。ちょっとこうめくってみたらいろんな苦労が出てくるんですね。
そうですね。
いや、面白いですね。なるほどな。まあじゃあ結構その一番最初の、フリーランスになった直後に受けた案件の話が今たまたま出てきましたけど、今までそのフリーランスで、はい、お仕事されてくる中で、
はい、
結構 WebGL 使ってるものって割と多かったと思うんですけど、
はいはいはい。
なんかこう、WebGL をなんでやろうと思ったかみたいなところって、なんかその、なんか明確な理由があったりとかしましたか？これ、こういう理由で WebGL やってみようって思いましたみたいなの。
ああ、そうですね。もともとずっとフラッシュをやっていて、で、まあ、フラッシュが前線の時は当然そのグラフィカルな表現をやるときはフラッシュってなってたんですけど、まあフラッシュが終わるっていう風になって、で、今後は JavaScript でグラフィックの表現をしなきゃいけない時代が来るだろうっていう話になって、で、そこで辿っていくと、まあキャンバス 2D だったり WebGL が当然必要になってくるよねっていうのを知って、まあなんていうんですかね。危機感からというか、やらないとまずいみたいな
、なるほど。
感じだったと思います。
まあじゃあ、なんかその、結構私なんかは、まあブラウザで 3D できるのが単純にすげえなっていう、こう、なんて言うんだろう、すごく原始的な好奇心というか、そういう感じのイメージを持って WebGL と接してきた、特に最初の頃はそうだったと思うんですけど、
はい。
まあ、結構、長谷川さんの場合はどっちかっていうと、必要に迫られてみたいな感じのニュアンスの方が強かったんですか、そうすると。
そうですね。これ、できるようになっとかないと絶対にまずいと思ったんで。
なるほど。
今までやってきた表現ができなくなっちゃうっていう危機感があったんで。
ああ、なるほど。そのフラッシュでいろいろやってきて自分の中に蓄積してきたものを活かせるものとして WebGL を見てたっていう感じですか、そうすると。
そうです、そうです。
ああ、なるほどな。まあ、それ、だとすると、結構その、今ってその、どうなんですか？その、想像していた通りに WebGL が役立ってるっていう感じなんですか？
そうですね。まあ、でも、WebGL に限らず、なんか、Web でグラフィックの表現する道具っていっぱいあるんで、なんか WebGL は結局それのうちの一個っていう感じですかね。
なんかその、今、まさに長谷川さんがおっしゃったようなことを私も感じていて、別に WebGL って、まあ、確かに WebGL だからこその表現っていっぱいあるんですけど、その WebGL じゃなきゃできないことはもちろんありつつも、だからといって WebGL ができれば全てが OK じゃないわけですよね。まあだからその、まあ、フラッシュの終焉が近づいてくる中で WebGL をこうやらなきゃいけないって思ったっていう、通りの未来になってないんじゃないかなっていうのもちょっと思うんですよね。その何も WebGL が習得できれば全てが解決じゃないっていうのが今の時代だとすると、まあ、WebGL を勉強したことが無駄だったとは言わないんですけど、まあウェイトとしてはそこまで実は大きくなかったんじゃないみたいなふうにも思うので、なんかその WebGL を勉強して結果的に長谷川さんは良かったのか悪かったのかで言うとどっちなんだろうなっていうのがちょっと聞いてみたいんですけど。
あ、そうです。それはもちろん良かったですね。やっぱりどうしても WebGL じゃないとできない表現はいっぱいあるんで。で、その WebGL 勉強する中で並行して他のグラフィックの勉強とかもやってたんで、
うんうんう
ん、なんだろう、WebGL 勉強してたおかげで、なんか幅が広がったというか、知見が広がったみたいなところはあると思います。
ああ、なんかその、本当にこれ興味本位で聞いちゃうんですけど、
はい。
他のものって例えばどういうもののことを言ってます？ Unity とかそういう系ですか？
あ、いやいや、そのウェブのグラフィックの技術で SVG とか、まあ、それこそ CSS のアニメーションとか、キャンバス 2D とか、その辺ですね。
なるほど、なるほど。なんか、前に、ピクセルグリッドの小山田さん、よもつさんが来てくれた時に、はい、まあ、SVG の話とかされてたりして、結局その SVG とか、CSS の世界でも、やっぱ行列の知識があれば、表現の幅が広がりますよだったりとか、なんかそういう意味では確かに WebGL と完全に別物というよりかは、裏では実はつながってるというか、活用できる部分とか共通する部分っていっぱいあるのかなって思うんですけど、まさにそういうようなニュアンスですか？
そうですね。なんか、やっぱ似たような表現を、あ、SVG でもできるなっていうことを思うことって結構あって、だからそういう意味で、なんかやっぱ道具を増やしてたのは良かったのかなって思いましたね。
なるほどね。なんか、そうですね。まあ、SVG、なんかこう、複雑なアニメーションとかつけたいってなったら、やっぱ SVG じゃなきゃできないとかありますもんね。
そうですね。
うん、やっぱ、なんか逆に WebGL だとこれちょっとやりにくいなっていうのを言うやつとか、あったりしますからね。まあそういう意味では確かに、両方という言い方もおかしいな。こうなんか手広くいろいろやっておくっていうのはまあ確かに大事だったりしますよね。
そうですね。
うん、だからなんかこの今までも WebGL 一辺倒じゃなくて、まあ、CSS とか SVG もあとキャンバス 2D とかも、まあ、並行してやってきて、まあ、良かったなっていうところがあったっていうことで言うと、これから先はどうなんですか？例えば今はこういうものを勉強してますよとか、なんかあったりしますか？
そうですね。今すごい勉強してるわけではないんですけど、これからで言うと、まあ、WebGPU だったりとか、あとは 3D のモデリング、例えばブレンダーとかで自分でモデリングできるようにもなりたいなとは思ってますね。
うん、
なんかその方がやっぱ、できることの幅が広がってくるのかなって思いました。
なんかそのモデリングができたことによって広がる可能性って例えばどういうものがあるんですかね。
そうですね。なんかまあこれも仕事のプロジェクト単位の話になってくると思うんですけど、で例えばこういう表現したいってなった時に、あれこれって 3D モデルいるよねっていうのがまあ分かって、で、自分ができない状態だったら、そのディレクターさんとかに頼んで、できる人をアサインしてくださいみたいなことを頼まないといけなかったりするんですけど、そこでまあ自分ができちゃえば、結構自由にできるのかなっていうのはすごい思いますね。で、特にそのウェブ用の 3D のデータって、まあすごい軽くしなきゃいけないとか、なんかその辺の知識もすごい必要なんで、そこのやり取りとかも、やっぱ発生しちゃうんで、そこものコミュニケーションの、なんだろう、コストもカットできるのかなっていうメリットも感じますね。
なるほどな。なんか、確かにおっしゃる通りで、3D モデルを普段作ることをこう、やられてる方々、それの専門の方々って、結構プリレンダリングの CG とかのプロダクションだったりとかすると、まあ、GLTF1 個で何百メガみたいなのとかが、まあ普通で、まずちょっとこれ使ってみてもらえますかってポンって出てきたやつがもう何百メガとかあったりとかして、マジかってなることは確かにある気がするんですよね。なんか私の経験的にも。うん。だそういう意味では確かに、まあ自分らである程度できるっていうのはすごく、なんか役に立ちそうな感じは、確かにしますね。
あとはそうですね。まあ、仕事じゃなくても、その趣味のクリエイティブコーディングとかにも、その 3D のモデルとかを使ったものができると、より幅が広がって楽しそうだなっていう単純な興味もありますね。
まあそうですよね。なんかこう、アンシフトのコーポレートサイトの、ロゴの部分とかが、まあ、今は結構 2D ベースの表現になってると思うんですよね。
はい。
まあ、ちょっとジェネラティブコーディングっぽい感じの、こう、画像じゃなくてなんだ、模様がランダムに、ね、ジェネラティブな感じで生成されるっていうようなニュアンスのロゴだと思うんですけど。
はい。
はい。あれとかは、まあ、2D 的というか、平面的な表現の、まあ、いろいろな面白い見せ方みたいなところだと思うんですけど、まあ、そこに 3D のエッセンスが加わることによって、さらに、可能性が広がるな、みたいな感じのイメージですか。
ああ、そうですね。
うん。まあ、3D、そう、なんか、その、これちょっと言えない部分、言えないというか、ちょっと濁す感じになっちゃうんですけど、WebGL スクールの講師で来てくれた、ウコンさんっていう方がいらっしゃるんですね。で、ウコンさんは、まあ、自分の会社で、いろいろその、フロントエンドの、WebGL の実装とかやられてるんですけど、結構ブレンダーとかもバリバリ自分で使ってやっていて、その、ちょっとスクールのね、講義の中で見せてもらったものとかいろいろあって、それ見るともう普通にブレンダーでこう、自分でシーン作りとかしてて、まあ、かなり、なんて言うんだろう、もう Web のフロントエンドの人っていうよりかは、なんかそういう CG 作ってる人なのかなっていうぐらい、こう自然にサササッってこう操作とかもしていて、もうショートカットキーとかもういちいち説明してんでバシバシ押していくのが、こう映像として見てて、この人やべえっていう、改めてちょっとそのね、講義を見ていて思ったんですけど、
はい、
やっぱりそういうブレンダーとか使いこなせたりとか、まあツール、まあブレンダーに限らずなんかこう、3D 系のツールだったりとかそういったものを使いこなせると、やっぱいろんな可能性は広がるなとは思います。で、その、広がった可能性がじゃあどういうふうに、こう、生かされていくのかなっていうのを考えると、やっぱその、ニッチな部分にすごいぶっ刺さるんだろうなとは思いますね。なんか見てて思うのは。うん。なんかその、ウェブのフロントエンドの制作って言っても、携わってる人で言ったら絶対数は相当いるわけじゃないですか。まあ、その中で、あえてこの人に、とか、この人はこういうイメージみたいなのを持ってもらえるような、こう、尖った個性みたいなのを獲得しようと思うと、やっぱりなんかそういう特殊技能みたいなの必要なのかなっていうのはちょっと、まあ、ちょっと打算的な話になっちゃうんですけど、なんかそういうのは思ったりすることはありますね。
そうですね。確かにその通りだと思います。う
ん、なんか長谷川さん自身は、まあ、ちょっとこれ、なかなか答えるのは難しいかもしれないですけど、ご自身ではどういうふうに思ってるんですか？その、私はこれが得意ですみたいな部分で言うと。
そうですね。最近、そこがちょっと悩みなところもあって、なんか、なんだろう、一つ図抜けて秀でてるものがないというか、なんかその辺がちょっとなくて、なんかベースにはやっぱそういうグラフィカルな演出が得意みたいなところはあるとは思うんですけど、
うんうん、
なんかそこもすごい尖ってるわけでもなく、なんか、なんとも言えない感じなんですよね。なんか手広くやりすぎてんなみたいなところはちょっとある気がするんですよね。
いや、どうなんだろう。なんかその辺って、正直正解ないと思うんですよね。正直。
はいはいはい、
こうなってれば正解っていうのはないと思うし、人によって本当にそれぞれだとは思うんですけど、なんかこの、私の勝手なイメージで言うと、やっぱ長谷川さんの場合は柔軟性というか、その、何でもできる感があるんですよね。その、演出特化でもないけど演出もできるし、WebGL 特化でもあるけど WebGL に頼らないこともできるし、なんかこう何でもできる系の、こうオールマイティなバランス型っていうイメージがありますね。なんとなくですけど。
うん、
で、例えばですけど、
はい。
例えば誰だろうな。なんかその、まあ、前回のホムンクルスの話で言うと荒井さんとかは、もうなんかガチ勢に入るんですよね。どっちかっていうと。俺の中では。もう WebGL 使いっていうか、CG ガチ勢みたいな感じのイメージがあるんですけど。
はい、はい。
でも長谷川さんはなんかそういう感じではないんだよな。だからそれ本当に悪い意味ではなくて、まあオールラウンダーというか、それはそれで個性ではあると思うんですよね。まあただなんとなくその自分自身がどうこれからなっていけばいいか迷ってしまう。っていう気持ちはすごくわかりますけどね。うん、なんか私もなんか同じような感じですもんね。何に秀でてるのって言われると、何に秀でてるんだろうなって思っちゃいますもんね、自分だと。
そうなんですよね。なかなか難しいですよね。まあでもなんかそうなっちゃったのって多分性格的な問題もあって、 なんか、その、いろいろやって、道具を増やしとけば、なんか時代の流れが、どういうふうに傾いても、ある程度対応できるんだろうなっていう考えがあってからだと思います。
だからなんかまあ、よく投資とかでも分散投資しろっていうけど、それと同じですよね。
そうですね。
なんかこう、一つの、ね、一点突破で技術を極めるんではなくて、まあ何でもできた方がいいだろうなっていう感じですよね。はい、それはすごくわかる気がします。まあ私は結果的に一点突破になっちゃってると思うんですけど、私は WebGL 一点突破になっちゃってるとは思うんですけど、まあでもそうですよね。いや結構なんかその、これ急になんか私自身の話をしちゃうんですけど、なんか WebGL スクールとかやって、JLSL スクールとかやったりしてるじゃないですか。そうすると、はい、まあ、いろんなモチベーション、いろんな動機を持った、まあ、受講者さんたちと出会うわけですよね。で、こう、なんか、そのいろんな人々、いろんな人たちに対して私は一体何を提供できるんだろうなっていうのを結構毎回考えちゃうというか、なんか、制作、ウェブ制作にそのまま使える知識じゃないじゃないですか、正直、WebGL の知識って。まあ、なんていうか、
そうですね。
ちょっと毛色が違う知識というか、その WebGL さえ極めれば Web の制作の現場でやっていけるかっていうとそういうわけじゃないと思うんで、なんかこう、教えるときに何をメリットとして、ね、みんなに教えていくかみたいなところって結構迷うというか、毎回考えちゃうんですよね。で、結構その、例えばですけど、これが WebGL でフロントエンドの制作のためのスクールですじゃなくて、単純に CG の知識を得たいためのスクールですっていう謳い文句の仕方であれば全然納得できるんですけど、
はいはいはい。
まあ、WebGL っていうとどうしても Web じゃないですか。
そう、そうですね。
だからそうすると一体どこに重点を置いてみんなと接したらいいんだろうみたいなとこすごく考えちゃうんですね。まあそういうのがあって、そういう悩みがあったので、いつの頃からか WebGL スクールにはプラスワン講義っていうのができたんですよ。その、
ああ、なるほど。
私自身が教えられることって、Web の制作の現場とかのことってあんまりやっぱ内容として少ない。そのどうしても、仕様はこうですよ。こういう原理ですよ。みたいな仕組みは教えてあげられるんだけど、その実際の現場で使える知識ってなかなかスクールで扱えないなっていう悩みがあって、
はいはいはい、
まあ、それでプラスワン講義でいろんな人を呼んで現場の話とかを聞いたりするっていうのが始まったんですよね。
なるほど。うん、そういう始まりだった、
ね。そう、そういう始まりだったんですよ。そう、だから長谷川さんもゲストでね、ゲストっていうかその講師で来ていただいたことあるんですけど、
はい。
なんかこう、ね、いろいろ手広く技術をキャッチアップしてやっていきます。で、その先にこういういいことがありましたよとか、なんかそういうのって、やっぱりなかなか生の声を聞きにくい部分というか、その本人がいるところじゃないと聞けない話だったりとかもするので、まあ、なのでちょっとね、その長谷川さんが来た時に、結構その WebGL って勉強してみてどうでしたかとか、実際やってみた上で現在、これから先どうですかみたいな部分もちょっと話を聞けたらなと思って、まあさっきの質問をちょっとさせてもらったんですけど、まあそういう感じだとすると、まあこれから先も、まあ、WebGL、WebGPU に限らず、Web の技術は結構割と広く手広くやっぱりやっていきたいっていう感じですかね。なんか、
そうですね。
方向性としては。
そのやっぱ知識欲みたいなのも結構いっぱいあるんで、なんか新しいものが出てきたら、とりあえずやれるようになっときたいみたいな欲みたいなのも結構あって、だからいろいろ手を出しちゃうって感じですかね。
まあ、そういう中でやっぱ仕事に活かせるかどうかって最初の時点ではわかんないですもんね。だからなんか、本当に仕事のことだけ考えるんだったらね、多分タイプスクリプトを勉強して、リアクトとかをこう極めていくのが、多分正解だと思うんですよ。仕事のことだけ考えればね。
そうです
ね。まあでも実際、それでね、もちろんそれが合ってるっていう人もいるだろうし、それを仕事にしてる人を別に悪く言うつもりも全然ないんですけど、まあ、とはいえやっぱりね、まあ私なんかもそうですけど、WebGL とかはやっぱ独特の面白さがやっぱありますもんね。まあなんかわかる気がします。長谷川さんの言ってるその手広くやることの面白さみたいなのは確かにあるなとは思いますね。なるほどね。まあ今後ウェブがどうなっていくかもちょっとわかんないですもんね。正直。
いやそうなんですよね。だから。なんか怖くていろいろやっておきたいみたいな。
そう、何ができたら自分がやっていけるかって、すごいでかいテーマですよね。なんか正解がないというか。なんかホムンクルスの木村さんも、ね、なんか、その生き残っていくために何をしなきゃいけないかすごく考えちゃうみたいな話をね、されてましたけど。いや、ほん本当にね、なんかこれだけやっとけば OK っていうのないですもんね、やっぱりね。
そうですね。
なんかそういう中で、WebGL とか WebGPU に活路を見出した人たちって、やっぱすごく少ないというか、結構なんか、なんていうんだ、ストイックっていうか。
でもやっぱさっきの話にちょっと戻るんですけど、フラッシュやってた人ってやっぱりみんな、なんだろう、自然にというか、その無意識に WebGL に手を出すのは結構自然な流れなのかなってちょっと思ってたりするんですけど。
なんかそこにあるものって何なんですかね？やっぱグラフィックが好きなんですかね？
そうじゃないですかね。やっぱ僕の周りでもやっぱみんなそうですし、そのフラッシュで昔バリバリグラフィカルなサイト、キャンペーンサイトとかそういうガチャガチャ動くサイトめっちゃ作ってましたって人はやっぱ自然に WebGL を使えるようになってる人が多かったと思いますね。
なんかその辺の因果関係って不思議ですよね。なんか本当にグラフィックスが好きなだけだったら Web である必要ってないと思うんですよね。
ああ、そうですね。確かに。
だからなんかもう一つ二つぐらいあると思うんですよね。大きなファクターが。なんか Web でかつインタラクティブ性のあるグラフィックス的にも、その見た目的な意味でもビジュアル的に面白いみたいなところがこうなんかあるんだと思うんですよね。みんなのこだわりポイントというか、そこが多分あるんでしょうね。なんだろうな、なんか私個人のインターネットがこう出てきた時の記憶をたどってみると、やっぱインターネットの自由さだったりとか、誰でも見れる、誰でも手軽に体験できるみたいなところってやっぱでっかいなって思うんですよね。だから WebGL に結構こだわってしまうのも、インストーラーも必要ない。ただ URL を叩いたらそれが出るっていうのが結構私の中で大事だったりするんですけど、そういうとこなのかもしれないですね、もしかしたら。
そうですね。まあでもあと単純にその Web の制作が好きっていうのが多分根本にそもそもあるっていうのはあると思いますね。
そっちが先なんですかね、みんな。どうなんだろう。
どっちかっていうとそうだと思いますけどね。やっぱフラッシュもなんかアプリケーションとかはありましたけど、結局やっぱウェブサイトとしのプラグインで使ってる人が結構多かったんで、で、やっぱウェブの制作が好きで、やってるみたいな人もやっぱ結構多かったと思いますね。だからそういう人たちがやっぱフラッシュやってたら自然に WebGL にたどり着く流れだったんじゃないかなって思ってますけど。
なるほどな。まあじゃあどっちかっていうとやっぱり Web、 まず Web が先にあって、その上でのグラフィックスみたいなところで WebGL とか、フラッシュとか、まあそういったものが出てきたっていう感じなのかもしれないですね。
はい。
なるほどな。なんかそういう世代の人たち、まあ全員が全員 WebGL を習得して今もやってるってわけじゃないと思うんですよ。中にはね、やっぱり違う方向に舵を切った人たちもたくさんいるとは思うんですけど、まあでも結構残ってますよね。なんか勝手なイメージですけど。
そうですね。僕の多分観測範囲内でもそんな感じですね。結構残ってると思います。
なんかやっぱり、当時すごかった人は今もすごいみたいな感じですよね。そういうイメージあるよな。まあでも人によってやっぱりちょっとなんだろう。同じ WebGPU とか WebGL に興味があるとは言っても人によってやっぱり 全然アウトプットの仕方とか得意とする領域って全然違いますよね。
そうですね。
なんか長谷川さんは結構、なんだろう。なんていうかその、すごい細かい作り込みがすごいっていうようなイメージがありますね。なんとなくですけど。
あ、そうですかね。うん、
その細部、多分これ言わなかったら気づかれないだろうなっていうところに対するこだわりみたいなのが、なんか深いっていうイメージがありますね。本人はちょっと、そう、イメージがちょっと難しいかもしれないですけど、うん、第三者から見て言うとそんな感じがしますね。なんとなく。結構イージングとか、何回もプレビューしません、だって。そう、想像ですけど。
そうですね。
なんか一つのイージングのこう、感じを決めるのに、相当ななんか、検証作業してるんじゃないかなって想像しちゃうんですけど。
そうですね。まあでも結構イージングも自分の中でなんかルールが、ちょっと言語化が難しいんですけど、ルールがあって、それに一旦当てはめてみて、あとはちょっと微調整をするみたいな感じにはなってきてると思いますね。
なんかその、あえて言語化、難しいものを言語化してみてもらいたいんですけど、例えばどういうことを気をつけるんですか？その、なんか、化け物の遺跡さんは、こうなんか、なんて言ってたっけな。ちょっと、なんていう単語で表現されてたかわかんないですけど、その終わり方っていうか、余韻か。余韻がすごく大事だみたいな感じでおっしゃってましたけど。
はい、 はい、 はい、はい。
どうなんですか？その、長谷川さん的にはこういう、ここに対するこだわりがあるよみたいなのあるんですか？
そうですね。なんだろうな。でも僕も、その、遺跡さんの回聞いてて、あ、確かに言語化したらこういう感じになるのかなっていう納得感はすごいあったんですけど。で、なんだろう。でもそれとはなんか若干違って、僕の場合は結構すごい雑なんですけど、イージング関数の勾配があるじゃないですか。それが、なんか、強ければ強いほどかっこいいと思ってて。
ああ、なるほど。
で、それすごい安直なんですけど、だから、まず強いものから順に入れてって、で、サイトのトンマナとか、雰囲気に合わせて、だんだん、その、調整していくみたいな感じではありますかね。
なるほど。その、強いっていうのは、要は勾配が急に変化するものってことですよね。
はいはいはい、そうです。
そのイーズインとイーズアウトの出だしがすごく、はい、水平で急にギュッて曲がるっていうか、変化するようなもののことを強いって言ってるんですよね、はい、多分。
そうですね。
うん。なんとなくわかる気がするけどな。
なんかでもこんなこと言っていいのかな、うん、強ければ強いほどかっこいいとか、すごいめちゃくちゃ安直なんですけど。いや、まあでも、
どうなんだろう。なんか結構ウェブジェル総本山の記事を書くときに、まあいろんなサイトを見るじゃないですか。
はい。
で、なんかこう、特に個人のポートフォリオでよくある傾向だなって個人的には思うんですけど、その、イージングのかけ方って完全に個性が出るんですよね。
その、はいはいはい、そうですよね。
なんか、ふわーっとしたイージングなのか、うん、キュッとした、シュッとしたイージングなのか、結構その、そこ逆に統一感がバラバラで統一感がないと、なんかちぐはぐな感じにやっぱ見えちゃうし、なんかこう、あ、いい感じだなって感じるサイトをよーく観察してみると、あらゆるイージングがすげーもったりしてる。なんか単体で見たらすげー遅すぎる感じはするんだけど、なんか全体がもったりとしてて、それはそれでまあ、こう雰囲気作りとしては正しいのかなと思ったりすることもあるし、だ結構イージングって、その、WebGL 系のインタラクションとか実装してる開発者が個性を乗せてくる場所なのかなって個人的には結構感じてるんですよね。
そうですね、う
ん。だから、長谷川さんの場合はどうなのかなと思ったんですけど。
ちょっと、もうちょっと、自分のフォローをしておくと、
はい、
もちろんなんか、どんなサイトでもめちゃくちゃ強い意地かけるわけでもなくて。まあ、
そうですよね。
もちろん。
まあ、そりゃそうですよね。
もちろん、ちゃんとサイトに合わせて、
はいはい、
まあ、時にはデザイナーさんと相談しながら、エイジングこんな感じで良さそうですかねっていうのを、まあ、見せつつやっていくっていう感じですかね。
まあわかります。その、ね、なんとなく私はわかるんですよ。強いイージングからまずかけていくってのもわかるし、なんだろう。なんかその、結構ね、私なんかは、なんて言ったらいいのかな。多分、ウェブのフロントエンドのみんなの中で、イージングって言った時に、 こう、イーズインアウトとか、まあ、GSAP みたいなものから連想するイージングを多分皆さんイメージされると思うんですけど、結構私はその入りがウェブ制作じゃない、そのプログラミングに入ってきたところが、入り口がそっち方面から入ってきたわけじゃないので、結構なんか、毎回 0.9 をかける、毎フレーム 0.9 をかけるとか、そういう感じでイージングを捉えてるんですよね。はいはいはい、私の場合は。
はいはいはい。
だから、こうなんか頭の中で曲線がイメージできる、てか曲線をイメージして、イージングをかけるときも、その曲線を表現するにはどういう算数をすればいいかっていうのを考えてかけてるんですよね。私なんかは結構。だ多分そういう意味ではなんかちょっと、そのイージングの捉え方がみんなと私は若干違うかもしれないんですけど、まあでもそれでもなんとなくその急激な変化を持たせたいときはこういう計算をすればいいんじゃないとかっていうふうに思ったりするので、その過程は違うと思うんですけど、なんか動機は似てる感じがしますね、その長谷川さんの考え方と。うん、なんかあんまりだからライブラリとか使ってイージングかけたりとか逆にしたことがないんですよね、私は。
あ、そうなんですね。
自分で計算しちゃうからいつも。
なるほど。
だからなんかその、まあわかるんですけどね。用語というか、言葉としては、なんかイーズインですよとかって言われれば、あ、こういう動きのことだなとかってのは、まあ言葉としてはわかるんですけど、結構数字で考えてますね、いつも私の場合は。
ああ、うん。
多分でも長谷川さんはそういう感じじゃないですもんね、おそらく。その曲線でイメージされる感じですよね、まずは。
そうですね。やっぱ、入りが、やっぱりライブラリから入ってるんで、どうしても。そのフラッシュ時代も、そのトゥイーンのアニメーションライブラリをずっと使ってて、で、JavaScript で作るようになってからも、まずそのアニメーション表現するのにトゥイーンのライブラリ探さなきゃみたいなところから始まったんで、
うんうんうん、
やっぱ、そうですね。そのイージングのカーブの曲線をイメージしながらやってますね。
そうですよね。
はい。
まあ、わかる気がします。なんか、結構 WebGL スクールとかでも、こう、数式を入力するとそれをプロットしてくれる画面をこう見せながらこういう値の変化になってるんですよ、みたいな説明をしたりするときもあったりしますけど、まあ、目で、こうなんて言うんだろう。目で見た印象でイメージしてるというか、絵としてこう、頭の中にイメージしてるというか、そういう感じですよね。
そうですね。
なんかその、イージングのカーブを思い描いて、実際にイージングをかけてみて、でもやっぱりなんか違うなみたいなのももちろんあるじゃないですか。
はい、はい。
そういう時はどうやって調整するんですか？
そうですね。なんだろうな。
なんかその、ライブラリを使ってイージングを調整するっていうのがどういう作業なのかがちょっとイメージできないですけど、なんか引数変えるとちょっとゆっくりになったりとか、そういう感じですか？
あ、まあでもそういうのもありますね。やっぱ秒数の指定を変え、アニメーションさせる秒数の指定を変えてみるとか。
ああ、なるほど。
あとやっぱそのイージングの関数を変えるとか、その辺の調整になってきますね。
なるほどな。なんか、ほんとすいません。私はいつも数字で考えてるから、なんかみんながどうやって調整してんのかなって、すごい気になってしまいました。まあでも GSAP とかも使ったことはあるんですよ。使ったことはあるんで、まあ、なんとなくわかるんですけどね。
はいはいはい。
わかるんですけど、なんかどうしても自分でいつも頭の中で、数学で考えちゃうから、なんかみんなどういうふうにやってんのかなってちょっと完全な興味本位で聞いてしまいましたが。
まあでも僕もたまに、マイフレームごとに速度にちょっと減衰率をかけてだんだんゆっくりしてさせていくみたいなのも実装ももちろんやったりもするんで、
うんうんうん、
なんかその辺の調整とかも結構、まあ、言ってることはわかるって感じですかね。
なるほどな。まあみんなそれぞれ多分自分流のやり方みたいなのがあるんでしょうね。なんか、成果物だけ見てるとわかんないですけど。うん、あるんでしょうね。はい。では続いてなんですけども、これも本当に私の勝手なイメージでから入っちゃうんですけど、結構長谷川さんの Facebook とかを見てると、結構何かと、こう記念日的なこととかをすごく 大事にされてるのかなっていうイメージがあって、なんか今日はここどこそこのレストランに来て何々のお祝いをしてますよみたいなやつとかよく見るイメージがあって、なんかそういうの見てると、まあ、すごくあの家族を大事にされてるんだなっていうイメージがあったんですけど、なんかそのあたりこう、あの自分なりのこだわりみたいな部分ってなんかあったりするんですか？
そうですね。なんか改めてそういうふうに言われるとすごい恥ずかしいです
ね。いやでもすごいマメだなっていうイメージがありました。
まあでも実際、まあ、何ですかね、妻に支えられて、この仕事してるなっていうのはすごく強く思っていて、というのもまあ、例えばその仕事が、ちょっと土日に食い込んじゃって、土日も仕事しなきゃいけないんだよって言っても、すごい嫌な顔一つしなかったりとか、あとは、その、個人事業主の時も、その経理関係とかも手伝ってやってくれたりとか、っていうことをやってくれたりとかもしてるんで、本当にすごい感謝してるんで、こういうのは大事にしたいなといつも思っていますね。
なるほどな。いやでもそういうのを思ってても実際に行動に移せる人と移せない人といると思いますけどね。いやまあすごい豆だなって思いますもんね。だから多分私なんかはどっちかっていうと思っててもやらないっていう感じのタイプなんですよね。結構だからすごいなって単純に思ってしまうんですけど、結構記念日とかちゃんと覚えてるっていうだけでももうすごいなって思っちゃいますもんね。
そうですか、ね。
いや、これは私の方がちょっともしかすると、世間とずれてるのかもしれないんですけど、正直記念日的なものとか何にもないですからね。何にも覚えてないです。本当になんか、誕生日ぐらいはまあ、さすがに覚えてますけど、何々を最初にやった日とか、結婚記念日もなんかちょっと曖昧だもんな。多分何月ぐらいだなぐらいしか覚えてない。なんかちゃんと覚えてなくて、多分それって私の方が多分少数派だとは思うんですけど、うちはなんかそういうの全然ないんですよね。お互いに別になくていいというか、そこにこだわりがないんですけど、まあ、だから逆にそういう環境なんで、長谷川さんのそのツイッターじゃなくて、フェイスブックとかを見てると、いや、本当にこの人すごいなって思っちゃうんです。
まあでも、その、僕がなんか一方的になんかしてるっていうよりは、なんか二人とも、その、お祝いすることが好きみたいな感じなんで、だから、じゃあ、この日はどっか美味しいもの食べに行こっか、みたいなのを二人で決めていく、みたいな感じですね。
なんかその、お店とかは、開拓していく感じなんですか？それともなんか昔の思い出の場所とかそういう感じなんですか？
ああ、どうですかね。なんか、でもそんなすごいいっぱいお店行ってるわけじゃなくて、例えば結婚記念日とかだったら、その結婚式挙げたところがレストランもやってるんで、そこに毎年食べに行ってるんですけど、はいはい、そういうんだったりとか、あとは家の近所のケーキ屋さんでケーキ買ってくるみたいな、そんなレベルですけど、
ね。なるほど。なんか写真の撮り方が上手いからなのかな。なんかすごくいつも、いやーなんかちゃんとしてんなーって勝手に思ってたんですけど。
そうですか。
いや、そういう感じなんだな。なるほどね。いや、まあすごくはい。まあこんなことをね、いきなり最初からなんかのっけから聞いてしまったんですけど、その最近、またお子さんが生まれたということで。
あ、そうなんです。
はい。大変めでたいなという。
ありがとうございます。
はいおめでとうございます。で、今ちょうどこの収録は、その、奥様が、ご実家の方に帰省されているということで、たまたま時間が取れたということで、今、収録をさせていただいてるんですけど、まあ今のところ、もう本当に母子ともに健康っていう感じで。
はい。おかげさまで。
はい。どうでした？その、よく聞く感じで、まだ実感湧かないですっていうのが、まあ大体あると思うんですけど、どうですか今、気分としては。
そうですね。やっぱりまだ一緒に、その子供と暮らしてるわけではないので、まあ実感がないと言えばないってなっちゃうんですけど、でも実家って言っても、その自宅から割と近いところなんで、週末は会いに行ったりとかして、
はいはいはい、
で、お世話とかしてるんですけど、まあ何ですかね。まあ実感とか、 なんだろう、それ以前に今はとにかく可愛いみたいな感情が とにかく可愛いみたいな感情が一番強くきてるんで。
ああ、なるほど。なんかそれもなんか珍しいかもしれないなってちょっと思っちゃいますね。なんか可愛いって感じます？最初に子供を見た時に。
え、もうめちゃくちゃ、もう初めからずっと可愛いって思って
ます、ね。可愛い。なるほど。いや、これももしかしたら俺の方がずれてるのかもしれないけど、なんか、可愛いっていうか、大事だなとは思うんですよ。そう見たときに。うん、あ、これはとんでもないことが起こったなとは思うし、すごく大事なものができたなっていうのはふうには思うんだけども、なんか新生児の頃って、うわ、可愛いっていう感じではなかったようなイメージがあるんですけど。
ああ。
結構もう最初から、うわ、可愛いって感じですか？
そうですね。そうですね。あ、でも、僕も実際、なんか、今まで、その新生児とかを見て、はいはい、その、可愛いっていう感じはあまりなかったんですよ。
うん、
まあでも、自分の子供になったら、もう、とにかく可愛いですね。
ああ、やっぱ、新生児だろうか。補正がかかるんですね、そこは。
そうです
ね。我が子補正がかかるんですね。うん、いや、わかりますよ。言いたいことすごくわかります。だからやっぱりなんかこう、ね、人生観が変わるというか、うん。なんかそれまあ、実際は生まれてくる前からお腹の中にはいたわけで、もっと早い段階からね、このように存在してたわけではあるんですけど、やっぱ実際出てきてこう目の前にいるのを見た時の感覚ってやっぱりちょっと変わりますよね。
そうですね。
うん、まあそれはなんとなくわかる気がするな。まあでも、なんか本当に私の場合は大変、これから大変だぞみたいなこととか、そういうのの方が勝ってて、可愛いっていう感じではなかったかな、当時は。うん、まあでも、1歳ぐらいになってくると、まあ1歳は言い過ぎだな。半年ぐらいとか経ってくると、その、目も見えるようになってくるし、首も座ってくるし、だんだんこう変わってくるんですよね。もうそうなってくると、目に入れても痛くない状態になってきますね、やっぱり。うん、やっぱ自分を認識してくれるようになってくるとね。すごくやっぱりまた変わってきますね、感じ方が。
なるほど。うん、
で今は多分その目も見えてないし、まあ明るい暗いぐらいはもちろん見えてるとは思うんですけどね。まあだから上からこう覗き込んだら反応したりとかするんですけど、多分本当にまだちっちゃい赤ちゃんだと思うんで、これがだんだん変わってくると思います。
うん、楽しみです、
はい。まあでも結構やっぱりどうなんだろう。なんか今の感じからすると子育ても時々実家に応援に駆けつけてもらいながらみたいな感じでできそうなんですか？
そうですね。多分そんな感じだと思います。
なんか完全に二人で全部やるってなるとすごい多分大変だから。なんかその、今ってやっぱりどんどんね、核家族化が進んでたりすると思うんで、その実家をなかなか頼れないで自分たちだけで子育てするっていう場面が、結構多かったりするのかなって想像しちゃうんですけど、やっぱそうするとすごい大変なイメージがあるから。
そうですよね。
うん、だまあ、よもつさんも言ってましたけど、まあ子育てはすごく楽しいし、充実した毎日だし、いいんだけども、その技術のキャッチアップとかができなくなる。いや、仕事に避ける時間が少なくなることによって、ちょっとそういう意味での焦りがあるみたいなことをよもつさんは言ってたんですけど、
はいはいはい、
やっぱなかなかその自分たちだけで全部をこなしていくってなると生活がもうガラリと変わっちゃうんで、なんかその辺に対する不安みたいなのもあったりしますか？
うんうんうん、そうですね、それはもちろんありますよね。どうしても自分に使える時間が少なくなってくるだろうなっていう覚悟はある程度はしてますけど、やっぱそうなったら今後どうなるんだろうな、みたいな、漠然とした不安はちょっとありますけどね。
いやー、わかるけどな。でも、羨ましいと思っちゃいますけどね。なんかもう、そういうのないからさ、もう、全部終わっちゃってるんで。羨ましいけどな。なんか、ほんと偶然だとは思うんですけど、私の周辺の主要な知り合いの人たちがみんななんか、突然お父さんになるパターンが、ここ数年本当に多くて。
あ、そうなんですね。
まあ、長谷川さんも来たかっていう感じだったんですよね、だから。みんななんか、家族が増えました、みたいな、ツイッターとかフェイスブックで報告してて、いやみんな楽しそうだな、充実してんな、俺もそんな20年前に終わっちゃったしな、つって。当時インターネットもなかったし、こんな風にみんなから祝ってもらうこと俺はないんだろうな、みたいな風に思ってしまうから、なんかすごく羨ましく感じちゃうんですけど。まあでも、なんかあれですね。そのあたりのこう、感覚の変化が、どうなんですかね。作品とか制作物に反映されていったりするもんなのかな。
ああ、どうなんですか
ね。なんかその辺ちょっと興味あるんですよね。なんかこう、今まで一人で、まあ一人でというとちょっとね、語弊があるかもしれないけども、一制作者開発者としてやってきた人たちが子供ができたことによって果たして そこで何かが変わるのかっていうのが結構ちょっと気になってんですよね。
なるほど。
まあ、普通に考えたら変わんないと思うんですよ。普通に考えたらね。まあでもなんかちょっと色使いとかそういうのが変わったりするのかなとか
もしかしたらあるかもしれないですね。
あるのかなとか思ったりもするんですよね。
そうですね。あとは、その、作業が雑にならないように気をつけないといけないですね。
そうですね。いや、まあ大丈夫だと思いますけどね。なんか多分、長谷川さんの場合は結構、いや、だから逆に心配ですよ。その、どっちにも妥協しなさそうだから。どっちにも妥協しなさそうですね。生活もプライベートな部分も、仕事に対する部分も、どっちも妥協できなさそうだから、そうすると、すごく負担が大きくなっちゃうので、逆に心配ですね、そういうところが。
ああ、なるほど。まあでも、自分でもちょっとそれ分かってる部分はあって、なので、前々から思ってたんですけど、子供ができたら、ちゃんと生活、仕事の仕方とか、生活の仕方を見直さないと、早く死ぬだろうなと思っていて、だから、ちゃんとしっかり考えないとダメだなって思いました。
いや、ほんとそうだと思います。なんかその、すごく、まあ私は長谷川さんとの付き合い長いとは言っても、実際に別に一緒に仕事したりしたことがあるわけじゃないので、すごく断片的なイメージしかないんですけど、でもその中でもやっぱり長谷川さんってすごく真面目すぎるぐらい真面目だから、その、多分、無理しちゃうんじゃないかなっていう感じがしていて、勝手な印象ですけどね、なんかそういうイメージがあって、で、特にね、なんて言うんだろう。子供のことになると、やっぱりみんな、こう、妥協できないんですよね。大体、普通の人は。だから、仕事を本当は妥協しなきゃいけないんですよ。多分、正解は。正解は多分、仕事を妥協するなり、減らすなりしなきゃいけないんですけど、それができないタイプの人は危ねえなって思うんですよね。まあ、もちろん収入はね、減って、ちゃったら困っちゃうし、難しいんですよ。その、こうすれば正解ってのはないと思うんですけど、ただ結局、なんて言うんだろう。その、無理してしまうとか、何か負担になってるのを我慢してしまうっていうことをずっと続けていくと、結局トータルで長い目で見たときには、デメリットの方が大きくなっちゃったりするんで、なんかその辺はちゃんと気をつけて、した方がいいだろうなってちょっと思いますね。
そうですよね。肝に銘じておきます。
仕事やっぱり大事、その仕事大事の中にもいろんな仕事大事があると思うんですよね。なんかお金を稼がなきゃいけないっていう意味での仕事大事もあるし、なんて言うんだろう、そのお客さんとの関係性を保つ意味で仕事を継続しなきゃいけないみたいな、そういう意味の仕事大事もあるかもしれないし、まあいろんなのがあるとは思うんですけど、ただ最終的には、その、家族をちゃんと取った方がいいというか、自分と家族をちゃんと取った方がいいっていうか、最悪だって、なんとかなりますから、仕事の方は、最悪。誰かがなんとかしてくれるから。でも家族のことっていうのは自分がなんとかしなきゃいけないから。
そうですね。
だからなんかその、長谷川さんはすごく頑張りすぎちゃいそうだからなんかちょっと心配なんですよね頑張りすぎちゃいそうだから。まあでもご実家が近くにあってちょいちょい助けてもらえるんだったらまあいいですね、それは。
そうですね、 ありがたいです。
は
い、
まあなんか、ちょっとその、長谷川さんの、ご家族のことは全く私は知識も何も、面識も全くないんですけど、なんかそういうふうに、多分頼れる家族がいるっていうだけでも、全体としてすごくバランスよく子育てができると思うんで、すごくいいですね、それは。まあまあ、まあ多分あれですよね、Facebook とかにちょいちょい多分写真とかが、近況が多分載ると思うんで、嗅ぎながらちょっと観察します。無理してないかな、つって。ちょっとまた急になんか話題が変わっちゃう感じになっちゃうんですけども、なんか最近その、まあ、育児とかでも、育児じゃない。最近そういうご家族の面でも、プライベートでもね、大きな変化があったということだったんですけど、まあ、お仕事の面でも、最近スタジオディテールさんの、アドバイザー的な感じなんですかね。なんか、そういったお仕事も始められたみたいな話も、ちょっと見聞きしたんですけど、そのあたりちょっと聞かせてもらってもいいですか？どんな感じなんですか？やってることとしては。
そうですね。なんか、まあ、ディベロッパーチームの、アドバイザーとかメンター的な、ことをやらせてもらってるんですけど、まあ、内容としては、今だと、まあ、今現状だと、主に、学習で、まあ、勉強会をやってるっていうのと、あとは、まあ、これまだちょっと実現してないんですけど、プロジェクトに実際に僕がリードのエンジニアとして入って、で、若手に何人か入ってもらって、で、まあ、コードレビューしつつ、最後にはチーム全体にフィードバックするとか、そういうこともゆくゆくはやっていくつもりではありますね。
じゃあ今はなんか定期的にその、なんだろう、こっちからテーマを持ってってあげるような感じですか、勉強会の。
あ、そうです、そうです。なんか内容としては、すごいざっくりしてるんですけど、僕が仕事する上で気をつけてること、全般みたいな感じなの、
うん。なるほど。
なんか項目に分けて、例えば、その JavaScript の実装だったら、こういうことに気をつけながらやってますとか、そういうことを細かく説明してる感じですかね。
なんかその、どういう、まあ、私はなんかそのノート、ウェブサービスの方のノートの記事を、はいはい、まあ私は事前に拝見してるんで、はい、なんとなくは、どういった流れでそうなったのかは、まあ、知ってる、形としては知ってるつもりではあるんですけど、一番最初はその、はい、ディテールズの服部さんから提案を受けてっていう形だったんですよね。
あ、そうです、そうです。なんか案件でどうしてもなんか不具合が発生しちゃってるから、見てほしいって言われて、で、それを、まあ、解決した後に服部さんから、なんかこういうの定期的にできないですかみたいな感じで言われて、で、だったらぜひお願いしますっていう感じで、ほぼ即答だったんですけど。
なるほど。まあ、じゃあ最初はなんかそのトラブル、長谷川さんが制作したものとは全く無関係のもので何かトラブルが起こってたんですか？
はい、あ、そうです、そうです。
それで社内で解決できなさそうだからっていうことで、呼ばれたっていう感じですか？
そうですね。
ああ、なるほど。それはすごい。それ、まずディテールさんがそういうなんか、動きをしてるっていうのがすごい、まず、びっくりですよね。いや、まあ、やむを得ずだったのかもしれないけど、ね、外部にそうやって、なんか助けてもらえる関係づくりが普段からできてるってすごいなって思っちゃいますけど、なんかその、詳細は別に、話せること、話せないことあると思うんであれなんですけど、技術的に、なんかその、解決自体は確かに難しい内容だったんですか？それとも、たまたま知ってれば、まあできるだろうみたいな感じのことだったんですか？
そうですね。まあなんか技術的に難しいっていう話ではなくて、なんて言ったらいいんですかね。ちょっとした盲点というか、
うんうん、
あ、そんなことでみたいな感じのを、たまたま僕が経験して知ってたからっていうのがあったんで、だから僕もたまたま解決できたみたいな感じではあったんですけど、
うんうんうん、
まあでもそれがきっかけですね。
なんだろう、その、どちらかというとやっぱりベテランに、分類されると思うんですけど、長谷川さんの場合は、うんうん、まあ、ウェブのフロントエンドに携わった経験がやっぱり、はい、多いと思うので、そういう経験の中で培ってきたものを勉強会的な場所でシェアしていくみたいなイメージですか？
ああ、そうですね。
なるほどな。 なんかその、なんかスタジオディテールさんっていうと結構もうチーム開発の体制とかも割としっかりできてるイメージがあるんですけど、そういう中で長谷川さんが入ることによってプラスアルファで生まれてくるものって一体どういうものがあるのかなっていうのが想像が難しいんですけど。
そうですね。なんか、スタジオディテールさんのディベロッパーチームが、なんだろうな、結構若手が多いんですよ。で、そのシニアのエンジニアの方がどうしても少ないので、やっぱプロジェクトに、そのシニアをアサインして、それで若手を一緒にやってもらうみたいなこと、体制を組めるのが、結構、なかなか難しいと思うんですね。
なるほど。
そこで、僕が入ってそこをまずフォローできればいいのかなっていうのがまず一つあるのと、あとは、まあ単純に若手の、知識の底上げというか、そこのお手伝いを今は一生懸命してるみたいな感じですかね。
いやーなんか、すごいですね。なんかディテールさんがまたこれでなんか強になってしまうんじゃないかっていう。またさらに強くなってしまうんじゃないかっていう感じです。まあそれ別に悪いことだとしては言ってはいないんですけど、なんかさらなる成長を促進しそうな取り組みだなってちょっと単純に感心してしまいますね。なんか長谷川さん自身の気持ちとしては どういうこうモチベーションで臨んでるんですか？その、なんかあまり普段フリーランスで活動されてると、こう自分の下に部下みたいな立ち位置の人たちがいてっていう感じのチーム編成ってあんまり経験しないじゃないですか、正直。
そうですね。
なんかそういう中で今回のやつって結構その長谷川さんにとっても得るものが大きかったりするのかなって勝手に想像してたんですけど。
あ、そうですね。それはすごい思ってますね。まず、一人でやってるとまず寂しいんで、他の会社さんのディベロッパーたちとコミュニケーションできるっていうだけで結構楽しいっていうのはまず一つあって。で、そうですね。あとは単純にその教えるっていう、まあ教えるっていいのかな。まあ教えるなのか。教えるっていう行為ってやっぱ責任がすごい伴うので、
うん、
間違ったことを教えられないじゃないですか、当然。
はいはいはい、
なので、やっぱその自分が知ってる内容でも、改めてめちゃくちゃ調べ直すんですよね、説明する前に。で、そういうので、やっぱ知識の、自分の知識の整理整頓になったりとか、あと新しい発見とかもあったりするんで、そういう意味では結構得るものはかなりでかいと思いますね。
まあそうですよね。なんかその、結構私の経験上それよくあるあるなのは、まあやっぱりスクールの資料を作るときとか、まあ、あと本を書くときとかですよね。本を書くときとかに、嘘を書けねえなっていう。
そうですよね。
嘘書けねえなと思って、なんか今までふんわり自分で分かったつもりになってたことをもう一回調べ直したりとか、やっぱしなきゃいけなくなったりすることがやっぱあるんですけど、なんかそれと近いかもしれないですね。イメージ的には。
そうですね。多分そうだと思います。
なるほどな。まあでもそうすると結構あれですね。総合的にこう得るものがあって。
そうですね。ちゃんとそのディテールズのディベロッパーさんたちが僕に価値を感じてくれてたらそうですけど。
それはそうですね。確かにまあ、一方的にこっちは与えたつもりになってて何も与えられてなかったっていうことはまあ、ゼロではないわけだから、可能性としてはあり得るけども、ね、まあでもなんか今の話を聞いてる感じは、うん。いいんじゃないですかね。まあ結局だから、なんかその、ね、経験がやっぱり大事だったりする場面ってあるじゃないですか。その、単純な知識のことではなくって、やっぱ積み重ねてきた経験の中から、なんとなくこうなんじゃないみたいなのを導き出せる、出せないみたいなのってあると思うんで、多分、ね、そういうところが、おそらくその長谷川さんと一緒にやっていく中でいろいろ多分与えられるというか共有できる部分だったりするんじゃないかなと思いますけどね。今割と始めたばっかりの取り組みなんですよね、これって。
そうですね。まあでも去年のいつだっけな、秋ぐらい、まあそれこそ11月ぐらいからだと思います、確か。
なんかこういつまでみたいなのも決まってるんですか？
なんか一応最初は3ヶ月やってみましょうっていう感じで、で3ヶ月経って、じゃあ もう3ヶ月やりますみたいな感じのノリだと思いますね、今のところ。
なんか本当にこれ全然私知らないので興味本位で聞いちゃうんですけど、その、ディテールさんって、ミックスジュースっていう勉強会とかもやってるじゃないですか。なんかああいうところとかにも結構よくアンシフトっていうのを、の名前が入ってるのを一緒に、あ、多分やってるのかなってこう見てたりもしてたんですけど、
はいはいはい。
それとはまた全然違うんですよね、空気感としては。
あ、別ですね、全然。
なんかその社内向けの、もうちょっとかっちりした感じの、こう、まさに勉強会みたいな感じですか。
そうですね。まあでも勉強、そんな、なんか、ガチガチに資料作ってみたいな感じではなくて、
うん、
まあ資料は、その口頭の説明の補足ができる程度に作って、あとは喋っていくみたいな、割と軽いノリでやってるんですけど、今のところは。
まあじゃあそこまで、なんか、作業、なんだろう、その事前の資料作りにめっちゃ時間かかってるとかっていうわけでもなくて、結構無理なくできてる感じですか、今は。
あ、今のところはそうですね。
あ、でも、長谷川さんだったらまあ確かに、適役というか、合ってるなっていう感じはしますけど。
そうですかね。
うん。なんかいろんな経験を多分持ってるんだろうなっていう感じはするんで。結構じゃあ、まあ、今後その具体的な案件に実際に入ってみたいな場面も出てくるかもしれないっていうお話がさっきありましたけど。
はいはい。
そうなったらじゃあ普通にもう仕事する感じですよね、イメージ的にはなんか。
そうですね。そうですね。
多分そうなったら、もしかしたらその企画とかの段階からちょっと一緒に打ち合わせ入ってもらったりとかももしかしたら出てくるのかもしれないですね。
そうですね。
いやー、それめちゃくちゃなんか面白そうですね。
そうですね、うん。今までこういう仕事やったことないんで、今後どうなるかちょっと楽しみですね。
うん。それすごくなんか、私もその第三者として、その結果どういうものが生まれてくるのかにもちょっと興味があるし、なんかそういうのを、すごく、長谷川さんの立場に立って考えた時もすごくなんか得られるものが多そうだし、なんかすげえいい取り組みだなって思いますね。まあ私は多分できないな。もし仮にそれをお願いされたとしても、私はそんなに
、そうですかね。
いや、できないと思いますね。私はだってその、ほんと WebGL しかできないから、基本的には。だなんか Web の制作全体としてのディレクションみたいなのは、やれれば、やったらやれるのかもしれないんですけど、ただみんなにこう、ノウハウを提供するほどのあれでは多分ないので、結構 WebGL 専門って感じですからね、私は。まあでもその点、長谷川さんは割と本当に Web のフロントエンド何でもできるイメージがあるんで、まあさっきの話とちょっと重複しますけど、何でもできるイメージがあるんで、すごくいいんじゃないですかね、やっぱり。なんかその目の付けどころがいいなって思っちゃいますね。なんか、長谷川さん自身は、その、この取り組みを通して、今の時点でなんかこう、得られたものってあったりします？
そうですね。まあ、僕自身、喋るのがすごい苦手なんで、学習で喋る訓練させてもらえるのはすごいありがたいと思います
。ああ、喋る訓練か。なるほどね。まあ、そうですよね。なんか、人の前で喋るっていうのも、ある種のスキルですからね、それも。
そうですよね。
うん、
僕は前に、そのドクサス先生から、WebGL のなんか勉強会での無料のイベントで登壇してくれないかみたいなのでご依頼いただいて、
はい、
登壇した経験があったんですけど、その時に本当に全然うまく喋れなくて、めちゃくちゃ落ち込んだ経験があったので。
いや、あの時はね、ちょっと私もね、なんか、申し訳ないことしちゃったかなって、ちょっとすごく、はい、申し訳なかったかなって思ってしまった時は確かに覚えてますね。
いや、
確かあれ GLSL かなんかのイベントじゃなかったかな。
そうでしたっけ？
うん。
ちょっとあんまりちゃんと覚えてないんですけど。
なんかハンズオン的な感じのやつだったような気がしますね。GLSL の。
はいはい、
はい、はい。
そこでまあちゃんと、まとめて、話をきれいにまとめてっていうことができなかったんで、今後はその辺もちゃんとやっていかないとなって思ってましたね、当時。
いや、結構喋るの特殊技能ですよね。なんかその、
そうですよね。
人前で落ち着いて簡潔に喋るっていうのは、 で、訓練の仕方がまたどう訓練していいもんだかわかんないっていうのは確かにありますよね。
うん。
多分場数を踏む、まあもちろんそのいろいろ考えながら場数を踏んでいくっていうことがおそらく必要なんですけど、場数を踏むにもね、場がないじゃんって話になっちゃうことが多いと思うんで。
そうですよね、
うん。そういう意味では確かに、なんかこの勉強会の取り組みを通じて、練習というとちょっとね、あれですけど、いろんな経験が得られそうな感じはしますね。いやー、なんか本当に楽しみですね。なんかその結果、ディテールさんがどう変わっていくのか。まあ変わる、その表面的に見えるものが変わるかどうかはちょっとまた、ね、話が違う話だとは思うんですけど。
そうですね。なんか改めてそう言われると、ちょっと緊張してきます。なんか。
もう緊張しいだからな、本当に。まあいいところではあると思うんですよ。その、何でも真面目に捉えちゃうっていう、その、長谷川さんのいいところではあると思うんですけど。いや、まあそんななんか、お、さすがこれは長谷川くんのおかげだな、みたいなことは、まあなかなか起こんないと思いますよ。普通に考えて。それはね、また違う話だと思うんで。はい。ただまあでも、多分すごくいい影響が起こるんだろうなっていうのはなんかすごく想像できるんで、はい。ぜひ、これからも頑張って続けていってもらえたらなと思いました。
はい。ありがとうございます。
私にはできない、私にはできないことなんで、そう、もう絶対長谷川さんだったらうまくできると思うんで。
ありがとうございます。
頑張ってください。
頑張ります。
はい、ではね、ちょっと今日も、あっという間に時間が過ぎていって、すごくね、面白いお話をいろいろ聞かせていただけてるところではあるんですけども、時間は有限ですので、今日もね、ちょっと今日はこのあたりで、終わりにしていきたいなと思います。はい、ね、なんかもう、本当に子育てじゃなくて、そのお子さん生まれたばっかりで忙しいタイミングにこうやって収録させてもらってね、すごくありがたかったです。長谷川さん、今日は、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またいろいろね活動されていくとは思うんですけども、陰ながら応援しておりますので。
はい、ありがとうございます。はい、
なんかこうしれっとまた Facebook とかに近況を流してもらえると、はい、いいなと思いました。本当にはい、これから多分ね怒涛のような毎日がやってきますので。
そうですよね。
子育て多分想像しているのの100倍くらい大変だから、
はい、
はい、頑張ってください。
はい、頑張ります。
はい、ありがとうございました。はい、ではね、ちょっと最後にね、ノーマライズ FM の、いつものお知らせになりますけども、ノーマライズ FM では、シャープ、ノーマライズ FM というねハッシュタグを使って、皆さんからのご意見ご質問などね、随時募集しております。本当にねちょっと聞きましたとか、面白かったですみたいなね簡単な感想だけでもねつぶやいてもらえると、お、聞いてくれてる人いるんだなっていうことでね励みになったりもしますので、ぜひね皆さん気軽にハッシュタグ付きのツイートなどしてもらえると、嬉しいです。はい、じゃあ今日はねこのあたりで、終わりにしようと思います。最後まで、聞いてくださってありがとうございました。